日に日に村の方は賑やかになっていく。普段のひっそりとした村からは打って変わって少し派手なくらい。子供は萩と椿を除いて明るく元気だ。祭りを楽しみにしているのだろう。そうだ、祭りは楽しいものだ。しかし本来祭りとは神への祈り。なぜ祈るのか。決まっている。何かが起こるからだ。それは不作であったり天災、疫病など人間には関与できない事象。神がいるのかそれはわからないが、祈る以外にできることはないのだろう。この村は土地柄、食料にも恵まれ、寒暖の差も少なく平穏な場所だ。しかし100年に一度大きな災いが起きると言われている。知っているのは年寄りくらいなものだろう。そして今準備している祭り、これも100年に一度執り行うものだ。神への祈り。その祈りはどうか清らかなものであってほしい。そう願わずにはいられなかった。
ハギ、どうしたのじゃ。
白ハギは泣いていた。空の賽銭箱にもたれうずくまり、声も上げずに泣いていた。祭りの準備も終わったのだろう。村の方もひっそりとしていた。その静けさを例えるなら暗闇。広がる暗闇に出口はなく、逃げることは許されない。
白梅ちゃん。
か細い声で名前を呼ぶ白萩に正気はなかった。
白梅ちゃん、私、生贄なんだって。
生贄。
予感はしていた。百年に一度の祭り、孤独を強いられる少女。あの時から何も変わっていない。それに憤りすら覚えた。
死にたくないよ。
ハギ、悲痛な叫びが耳にこびりついて離れない。白ハギを助けたい。この子の泣き顔を見たくない。自分のようになってほしくはない。ずっと孤独で、最後は生贄になる。忌まわしき村の掟じゃ。こんなこと許されるはずないのじゃ。ハギ、わしの昔話を聞いてくれぬか。
昔話？
そうじゃ。わしが人間だった頃の話。もう100年も前じゃ。わしは一人っ子じゃったが、生まれた頃から親の愛情を受けずに育った。不憫に思った隣の家のばあやが世話をしてくれての。この言葉遣いも、ばあやを真似して覚えたのじゃ。わしが14になった頃、今と同じように祭りをやることになった。
お祭り？
気づいたようじゃな。そう。その時の生贄がわしじゃ。生贄に選ばれる家は決まっておるようでの。わしが生贄になると分かっておったから、親は見捨てたのじゃろうな。
白梅ちゃんも私と同じだったってこと？
そうじゃな。
そっか。
生贄として祀られた時のことは覚えてないのじゃが、気づいたらこの姿で神社に寝ておった。どうにも村の衆にはわしの姿が見えないようでの。 それから100年、自由気ままに生きてきたのじゃ。
白梅ちゃん。でもその100年は、ずっと一人だったんだよね。
まあ、そうとも言うのじゃ。萩や椿に見えておるのは、生贄の可能性があるからなのかもしれぬな。
お姉ちゃん、そっか。お姉ちゃんが冷たくなったのは、私が生贄だと知ったから。
そうじゃろうな。仲が良ければ良いほど、別れも辛いのじゃ。
よかった。嫌われたんじゃなかったんだ。
心の底から安堵する姿に、姉への愛情を感じた。心がチクリと痛む。これは何の感情だろうか。萩には二つの選択肢がある。このまま生贄になること。わしのように狐となり、村の誰からも気づいてもらえなくなる。生贄の可能性がなくなった椿からも。
お姉ちゃん。でも、白梅ちゃんには見えるんだよね。
狐同士なら見えるじゃろうな。そしてもう一つ。生贄の儀式をやめさせることじゃ。
やめさせる？そんなことできるの？
狐になってから多少じゃが天候を操れるようになっての。神のふりをして、生贄をやめろ。と脅せば、儀式もなくなるじゃろう。生贄でなくなれば、きっと椿とも仲直りできるのじゃ。
お姉ちゃんと仲直りしたいな。でも。
でも？
白梅ちゃん言ったよね。村の人に白梅ちゃんの姿は見えない。見えるのは生贄の可能性があるからだって。じゃあ、生贄の儀式がなくなったら。
萩も椿も生贄ではなくなる。わしは見えなくなるじゃろうな。
そんな。
わしは萩には幸せになってほしいのじゃ。わしのように孤独に生きることはないのじゃ。
白梅ちゃん、ありがとう。
さあ、時間もあまりない。決めるのじゃ。
私はね。
白梅ちゃん、そろそろ起きなよ。
朝は弱いのじゃ。
そんなこと言わないで。ほらほら、お稲荷さん作ったから、ね。
お稲荷さんとな？
そうだよ。私も食べたかったし。不思議だよね。狐になったら本当に大好きになっちゃった。
さびれた神社に二人の狐の声が響いた。二度寝は無理そうだが、まあいいだろう。二人で美味しく、お稲荷さんが食べれるのだから。
うんぐん、うんぐん。
そうじゃ、ハギ。夕暮れ時になったら、あそこに行かぬか？
うん、行こう。二人でまた、あの夕日を見に行こう。